ダム戦？
QRL
とは無線用語でただいま通信中の意味。アマチュア無線を愛するあまり田無タワーで働くことになった無線愛好家が満を持してお届けする無線に特化した超オタク番組。これを聞けばあなたの無線ライフは59。
はい、こんばんは。 JA125980 田中でございます。
おー、いきなり SWL ですか。私はないので JA1 鈴木です。
コールサインを言わないで始まりました。
まああれですよね、あの SWL はですね、
はい、
まああの JR さんの方でね、
はい、
あの SWL のナンバーもらえる、
もらえましたね。
ね、でない人は J1 鈴木でも何でもね、それでレポート送ってましたよ、よくね。
雑誌にもね、そういうレポートの時は、その SWL ナンバーじゃなくて、J1 田中とか、そういうレポート出してる人いっぱいいましたね、雑誌にね。
今も SWL でね、頑張っておられる方いらっしゃいますからね。
いらっしゃいますよね。アワードもちゃんとありますからね、
ありますよね。まあ、やっぱりね、アマチュア無線、最初、こうね、受信から入るっていうね。
すべては受信からですね。
で様子をつかんでいただくというのがあるんですけどね、なかなかあの最近そこから入る人っていうのはなかなかなくてですね、はい、まあ、でもまあいろいろ聞いてる人はいらっしゃいますからね、いいかもしれませんけどね、
はい、
SWL 懐かしいですね、はい、では今日は早速199回でございます。よろしくお願いします。
メリットさんかな。
この番組は無線機と真空管オーディオのウェブショップ FB サウンドたなしがお送りいたします。
さて、久しぶりの QRV コーナーって気もするんですけど、違いましたっけ、はい、
まあ先週はね、プレゼント当選者の発表でございましたね、あ、そういえばですね、商品の方はですね、今週中にもう全て発送するということでね、はい、
あ、そうです、
やっておりますんでね、はい、楽しみにお待ちいただきたいと思いますけど、ね、
いや、じゃあこの近いところではもう、はい、土日には届いてると、
はい、ということですね、
はい、
という形でねやっておりますんでね、お楽しみにお待ちいただければと、まあ、もちろんね当選された方はですけどもね、はい、大半の人はもう残念でございますけどもね、また次回のチャンスを狙っていただくということでね、はい、お願いしたいと思いますけどもね、まあそういうわけでですね、まあ、あの最近の無線ネタでございます、まあ、最近ということでもないんですけどね、あの以前にあの JT65 のお話をね、番組で、まあ、何回もね紹介はしていますけど、はい、
してます。
またちょっと最近ここのところね、ずっとワッチしてるんですよ、これが、まあ、本当にね運用してる人多くなりましたね。
あ、そうですか、
うん、まあ、あの周波数が大体決まっているので、
はい、
そこの周波数に合わせておきますとですね、
はい、
まあたくさん聞こえますよ、
う
ん、
まあ、聞こえるっていうんですか、うん、
まあ本当はね、もうノイズスレスレかノイズ以下のね、そういう信号なんですけど、
はい、
まあ、あの近場の曲とかね、いろんな人たちが今たくさん出てますので、近距離にいる方はですね、
うん、
まあ、あの数ワットの出力でもこれは非常に強く入ってくるわけですよ。やっぱりこのモードはですね、信号が強いとですね、
はい、
だいぶマスクされちゃいましてね、なかなかそういうのもあるんですけども、それでもね本当にねたくさん聞こえてますよ、それだけ多いということですね、うん、まあ、この中でね以前はだいぶパワーをですね、だいぶまあ、ハイパワーとは言わないまでもですね、かなり数十ワットとかね、そういうレベルで送信している方がいらっしゃったんですけど、最近はだいぶ落ち着きましてですね、
はい、
まあ、10ワットとかそれ以下、まあ、もう10ワット以下ですね、という形でやってる方が多いんでね、まだ良くなりましたけどもね、
HF で10ワット以下っていうと、うん、まあ、SSB では、ね、厳しいだろうなっていう気がするんですけど、うん、そんなことないわけです
ね。いや、もう全然10ワットもあればもう十分なん
です
ね、はい、これでもう大体 DX 大体できますからね、はい、でまあ、逆に言うとどのぐらいまで、ね、あの限界でできるかとかですね、うん、そういう、まあ、あの数値も出ますのでね、受信レベルがね、
うん、
それで、まあ、こんなレベルでも更新できたとかね、そういうようなこともできますので、ね、
楽しい、それは楽しい、
はい、そうなんですよ、この辺がね、あの通常のまあ更新とまたちょっと違うところがあります、ね、ね、
パワーを上げるんじゃなくて下げていく方が楽しい、
そうなんですよ、まあね、最近いろいろなモードが出てきまして、そうなると今度はバンドプランとかですね、
はい、
大体出てもいい周波数も出ちゃいけない周波数がいろいろありますんでね、
うんうんうん、
この辺はしっかり守って運用していただきたいですよね、 まあ、あの電信バンドとかですね、はい、いろんなバンドこれがですね、入り乱れてますのでね、はい、やはり、ある程度はですね、きちんとこう、正しいところでですね運用していただくというのがもう基本でございますけどね、うん、はい。まあ、あのその JT65 のですね、運用周波数ございますけどもね、それ以外もですね、まあ、私の好きな、まあ、電信の方ですね、こちらの方もですね、まあ、やはり、まあ、どっちかというと最近あの和文の方のですね、更新、
はい、
これをやはりこのところやはり
増えてますね、
逆に増えてます、
増えてますよね、
メリット3かな、
やはりですね、電信でもですね、まあ、599BK と言われる、ね、あのいろんなアワードとか、こういう皆さん方いらっしゃいますからね、はい、なるべく短時間で、ね、
短時間で多くの方と
急走
したいという方が多い、
ね、まあ、移動先で運用されている方はね特にそうですからね、いっぱい呼ばれますからね、まあ、ただまあそれはねそれとして面白いんですけど、やはりゆっくり話をしたいと、まあ、更新したいということでね、うんうんうん、あればやはり大分よりも和分の方がですね、うん、電信の場合はやりやすいわけですよねこれが、うん、はい、ただ昔はあれですよね、大分でも結構更新しましたよね、
しましたしました、うん、大分でも、うん、そんな BK ハイさよならってことはまずなかった、
あまりなかった
ですね、なかったです、まあ大分であってもね、うん、アンテナとリングの、うんね、紹介をし合ったりとかですね、
そうですよ、う
ん、そんなこともしましたんでね、うん、少なくとも 2,3 分はもうちょっとかな、 QSO したんじゃないですか、
しましたよね、うん、大体ね10分ぐらいあのかかりました、
最低でもそのぐらいかかりましたよね、うん、
まあ、リグアンテナの紹介や ね、お天気の紹介とか、ね、
うん、そうですね、
まあ、いろいろありましたよね、
そうですね、
さらに、深い話をすると、まあ、やはり大分なんで、どうしても英語になっちゃうんですよね、はいはい、そのあたりがですね英語力の問題もあって、はい、ね、なかなかあの意思が伝わらなかったりとかね、
そうですね、何歳だとかね、うん、そういう話も
ありますね、まあ、そうなると今度はですね英語ができないと今度はいわゆる ローマ人の、はい、更新になったりも結構ありましたけどね、そうなるとやはり和文の方が自然で楽ですよね、うんうん、まあ、それで始めたようなもんでございますけどね、まあ、昔はあの一山の試験ですと、通信術の方で、操縦信で和文もありましたよね、はい、でまあ和文の50字だったかな、操縦信がありましたんで私なんかも受けに行きましたけどね、やはり、それが一つのね通信術の方ではネックになっていたとこも、うん、まあ、あったようですね、
そうです、
まあ、ただね、電信ですから、こう練習してもどんどん QSO していけばですねどんどん慣れてきます
ね、慣れですね、
これがやっぱり一番ですね、はい、まあ、電信の免許があればですね和文はあの許可の範囲とそういう関係ないですからね、CW の運用の免許があればですね、
う
ん、和文でも和文でもできますから、
ね、いいわけですね、
はい、どんどん和文の方で更新していただければもう、どんどん練習になりますからね、はい、はい、いや、まあそんなわけでですね先ほど の JT65 のですね更新、これはまたあの1分間ごとのですね操縦信なので非常にまあ簡単な、まあ、簡単な内容、まあ本当に必要最低限の情報なんですけど、この和文ですともう本当にあの日常の会話をねそのまま打ちますから、これまた面白いですよ、
あ、いいですね、うん、
あのバグキーとかを使っていらっしゃる方もですねたくさんいますので、非常にあのユニークな符号をね打たれる方もたくさんいますよ、はい、なかなかその信号は受信しにくかったりとかですね、
はい、
逆にその符号を聞くとあこの人だっていうのが分かってなんかねしますので、その辺が電信の楽しいところなんですけどね、
楽しいところですね、
まあ、それとやはりあの SSB に比べますと、まあ、先ほどの JT65 は特にそうですが、まあ、CW の場合ですとね、パワーもさほどいらずにですね、
はい、
更新できますからね、
ど
この局とね、これがいいですよね、うん、はい、まあ、あの田中さんはあれですね、開局して結構早い頃からやってましたね電信ね、
電信ね、はい、開局した次の年には電信級の免許を取りましたもんね、うん、
電信級です、
電信級でした、
うん、懐かしいでございますね、はい、まあ、電信級っていうのは昔ありましたからね、で最初から電信級のみ、取ってる人もいましたね、
電信級のみ取る人いたんですか、はい、
で電話モードで出らんないっていう人もいましたから、電信のみやってるっていうね、
でも電信級の試験の方が、はい、工学としては簡単なんですよ、変調副調がないですから、
そうですね、
そうです、
うん、
ね、あの SSB とか変調覚える必要はありませんから、はいはい、うん、電信級の無線工学の方が
そうですね、う
ん、勉強する範囲は狭まります、
はい、確かね私はあれですね、田中さんの 後ですね、電信機を取りに行ったので。
あ、そうですか。
2回か3回ぐらい国家試験後ぐらいに取りに行ったんですからね。まあね、電信機っていうのは懐かしいですよね。はい、またちょっとかなり受信練習した後に試験受け行ったんで、25時がですね、異常に遅く感じました、
ね、はい、あれはね、遅く感じますよ、
ね、あれはね、びっくりしましたけどね、はい、
ただ今ね、そうやって電信をね、やる人が少なくなった、まあ、産休受けても、なかなか電信を受ける、電信をやる方が減っちゃいましたんでね。
そうなんですよ、これが、寂しいところですね。
そうですね、この前ね、面白いことをラジオで言ってまして、なんかね、まあ、お父さんなんでしょうね、私はモールス信号ができるので3歳の娘に教えてるんですよなんていう人がいましてね、ただ今教えても娘はその電信ができるようにはなったんだけど、それを受信する人は受けてくれる人は誰なんだろうなんて言ってたら、そのラジオパーソナリティが、いや、それも特技の一つだから、将来宴会の芸とかでモールス芸ができるかもしれないって言ってましたよ。
モールス芸面白いですね。
そういうこと言ってました。
モールス芸ってのはすごいですね。そうか、特技の手があるんですね。
特技の一つだというよりそのラジオのパーソナリティが言ってましたよ。
今度宴会でやりますかね。
宴会でいいかもしれないですね。2人でツーとツーと言ってね、
多分みんな引きます、
みんな分かんないというですね。
すっかりもうどっち上げになって終わりですけどもね、はい、はい、そうでございますか。まあそんなわけでございましてね、まあ、JT65 というね、もう最近のモードからですね、古典的な電信モードというね、こういうモードがあってですね、アマチュア無線はいろんな電波飛び交ってますよね、本当にね。
そうですね、
これがまた面白いところでございますけどね、
まあ、その新しい JT65 にしても、モールスにしても、まあ、デジタル通信ですからね。
そう、モールスはデジタル通信基本ですから、ね、
そうです
これね、
そうです、
人が打つデジタル通信ってまたすごいですけどね、これがね、まあ、人が解読するという、これもすごいですね。
すごいですね、
まさにねデジタル通信の基本ですからね、まあね、ぜひ世界遺産にも残そうじゃないかという声も上がってますけどもね、ぜひこれは残してほしいですね、CW はね、というわけでございまして、今日はですね、新旧取り混ぜてのですねモードのお話でございました。
さて音楽の時間でございますが、
はい、
最近嬉しいことにですね、サイマルを録音して、聞いてくれるという方非常に増えているようでございますよ、
嬉しいですね。サイマルをもう受信するともうパソコンでこう、
ね、
保存しちゃうんですかね。
そうでしょうね。あとは、まあ、IC レコーダーみたいなので、ラジオがそのままくっついて録音できるっていうものもあるらしいんですね。
ということはこの、おなじみのこの楽曲のコーナー、
そう、
これを皆さんは
聞いてらっしゃる方が増えたということでございます、
嬉しいですね。
さあ今日は何でしょう、
今日はですね、もう古典的なですね、
古典
という意味ではないですか、ビートルズを、
クラシックですか、まあでもビートルズ も、ビートルズもあと100年もするとクラシックに入るのかもしれないですよ。
100年ですか、いやいやいや、まあビートルズのですね、これヘルプというね、ジャケットがね、4人がですね、この文字でね、出てましたね、これね、懐かしいですけどもね、今日はそちらからヘルプをお送りしたいと思います。
FM ステーション西東京、こちら842、
はい、842便、こちら FM ステーション西東京です、どうぞ。
現在大島上空13000、気流はおおむねスムース。14番チャーリーのシートのお客様からリクエストがありますのでお伝えします。 FB サウンドたなしという店では初心者には親切なアドバイス、ベテランの方には DX 通信のお手伝いのために鉄塔の工事や QRO 申請も行っているとのことです。お客様は羽田に到着後すぐにモノレールにお乗り換えになってお店に向かいたいとのことですので、グランドスタッフ対応よろしくお願いします。なお、お店の電話番号は 042-452-0038。すいません、 A カーズでお店の取扱商品一覧送ってもらえますでしょうか。
了解しました。
リスナーからのメールを紹介する59。
さあ59のコーナーでございまして、いつもの通り楽しいメールをたくさんいただいております。ご紹介いたしましょう。これはですね、いつも楽しい放送ありがとうございますということでいただきました。
とんでもございません。
東松山市、JCC が、JCC がというよりはね、この方は、市番号って書いてあります
ね。いいですね。市番号っていいですね。
いいですね。 1312ひとさんひとふたの長谷部さん、はい、長谷部さんからいただきました。早速ですが先日の放送でビルのエスカレーターの明かりの模様がモールスになっているという話題がありました、
は
い
は
い、
ありましたね、
はい、先日の東京新聞2月6日付の夕刊のコラムにモールス符号のことが書かれていました。ほう、コピーをいたします。お送りいたします、うん、モールス符号を作る際に文字の使われる頻度のことまで配慮して作られているということに驚きました。新聞の、
はいはいはい、
スキャンをメールでいただきました。
なるほど、
また無線、
結構書いたんですね、うん、よく使う文字は短いモールスで表し、あまり使わなくていいものは長くていいという哲学が、によって作られているということを、ね、ちょろっと書いてますけどね、うん、モールス符号が日本にもたらされたペリー、来航の頃、うん、この頃来たんですね。
素晴らしい歴史。
米国には文字の頻度という考え方とそれを裏付ける統計があったのだろうということでね、うん、ということで短い符号はよく使う、
まあ、E とか T
ね、
ET、
ET、E とか T とか、
これは多いってことですかね、
ね、その次 A とか M とか、ね、そういうのに割り当てられていって、このトン2の組み合わせができたということですね。
なるほど、
うん、
いい加減にしなさいよ。
素晴らしいですね。
やっぱそうなんですね。うん、あのタイプライターの配列なんかも結局なんか ABC になっちゃう、
それはね、
あれもそうなんですよね、うん、使うのの頻度らしいですよね。
まあなんか準じているのかもしれないね。
うん、すごいですね。はい、いや今日モールスの話がさ
ありましたからね、
はい、QRV コーナーにありましたんで、うん、非常にタイムリーな、
はいはい、
メールをいただきまして、長谷部さんありがとうございました。あの QTH も何も書いていらっしゃらないんですけど、
ステッカー残念です、
ステッカー送りできませんので、
はい、また次回、
また次回よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。さあもう一つご紹介しましょうね。これは東京都日野市、うん、JCC が1013ほう JH5PYV ポータブル1ですね。本間さんからいただきました。
まだやるの？
毎週楽しく拝聴しております。当番組の聴取方法ですが、日野までかすかに電波届いていますが、
日野で聞こえますか？
バックですよね、
ここからするとね。すごいな、
バックですよ、うん、就寝中のため生では聞けません。
なるほど、まあ、よくわかりますね、
はい、私の場合は PC でインターネットサイマル放送を録音し、うん、後日音楽プレイヤーなどで聞いています。
なるほど、
番組中の音楽も聞けますので FB です、うん、ところで最近番組終了後のステーションブレイク中にトミコさんと思われる声でステーションコールが流れていますね。あれだね、
そうですね、最近ちょっと流れ始めましたね。
何種類かパターンがあるようですが、数週間前に流れていたちょっと色っぽい声のステーションコールが、うん、深夜の時間帯にぴったりで
ヒットでした。やっぱり皆さんそうですか。
楽しみが増えました。楽しみが増えちゃったんですね、うん、一つ質問ですが、 FB サウンド田無さんの CM にある丸目乗車という言葉が出てくるのですが、うん、これって何でしょうか？
業界用語
でしょうか？すごく気になっています。
なるほど、
TU73 ステッカー希望ということで、うん、本間さんからいただきました。
さあ、
はい、
まず丸目乗車、
丸目乗車のことですか、はい、じゃあお答えいたしましょう、うん、これCM の中でね、タクシーの配車の CM ですよね。
あ、そうだね。
これで、はい、本日丸目乗車っていうのが出てくるんですよ、うんうん、丸目っていうのは丸目が
正解ですね。丸目か、うん、
あの名前の名を丸に丸の中で囲みまして丸目っていうんです
ね。
これは業界で言いますとですね、うん、本日そのお客様チケット持ってないんですが、うん、そのご本人様を証明する名刺をお持ちですので、それをチケットとして扱って、うん、乗車願いますという運転手さんにそういうことを伝えるんですね、うん、
なるほど、
それは丸目乗車になります。
なるほど、
お分かりになりましたでしょうか、
うん、業界用語いろいろ出てきました 番組はね、
はい、はいはい、それともう一つはこのトミコさんのステーションコールです、ね、はいはい、いかがですか、
うん、なかなかね、あのいろんなバージョンがあるんですけど、まだいろいろ出てくるかと思いますよ。
まだありますね、うん、あのプロデューサーさんまだいくつかありますね、
ね、
あると言ってますね、
ぜひ ね、 あのね、聞いていただきたい。
どんどん出てくると思いますよ、
まあ、今日も何が出てくるかわからない、はい、いいですよね、
うん、まあ、本間さんもこのようにあのお書きになってらっしゃる通りですね、はい、サイマルを録音して聞いてらっしゃるので、
先ほどありました ね、
はいはい、ね、このステーションブレイクもわかるということで、
うん、ということですね。
これステーションブレイクのコールサイン言ってるのは、うん、ポッドキャストじゃ流れないですからね。
これはもうダメですね、
流れないですからね、はい、ぜひ皆さんもですね、うん、サイマルを録音して聞いていただきたい。
なかなかねこの時間帯寝落ちする時がありますからね、はい、つけっぱなしの時があります
ね。ありますね、
いい加減にしなさいよ、
は
い、
本間さんありがとうございました、はい、ではステッカーをお送りいたします。 また楽しい話題をお待ちいたしております。さあ大急ぎでもう一ついきましょう。これは、西尾市 JM2AZA、これはあれですね、はい、ニックネームアザタン、
はいはい、
アザタンって書いてらっしゃいますね、
は
い、
まだやって
んの JCC2014 愛知県西尾市のアザタンこと JM2AZA ですというふうに最初から書いていただきます、うん。今日は先日フレンド局とのラグ中の時に話題になった無線用語について質問させてください。今日は用語の質問を、ね、斜めがなどを聞いておりますとラストレターアルファの方お願いしますとかラストレター再度送ってくださいとか日常的によく聞く通信ですが、フレンド局が言うにはラストレターというのは最後の手紙という意味で諸外国であまりいい言葉ではないというのです、うん、お別れの手紙かねということはね、最後の手紙だから。そういえばこの番組でもサフィックスで綴る7388アワードがありましたよね。
ありました
ね、はいはい、規約を調べてみますと、うん、なんとフレンド局の言う通り、うん、テールレターと書いてあるじゃないですか、
はいはいはい、
うん、以前番組で日本の2は間違いで日本の2が正解、あこれ日本語のコードね、
あそういったね、はい、
それまで日本の2、新聞の4、大阪の王と言っていた当局はその日から即修正いたしました、うん、
なるほど。
他にも2014なのか2014なのか田んぼの田名古屋の名為替の川とか、ある意味田中さんには正解かもしれませんが、
なるほど、
明らかに間違っている場合はそれ違いますよ、うん、違いますよと訂正できるのですが、曖昧な無線用語にこれが正解というのがありましたら QSP お願いします、
うん、これが正解って難しいですね、これ
ね難しいですね、うん、なかなかね。
私はなんかあれですね、テールレターって言ってます、まあ、このアワードの関係も、ね、そのままテールレターそのまましてたんですけどね、うん、はい、ラストレター、まあ、テールレターっていうかな、うん、どうですかねこの辺りはね、
やっぱテールレターなんじゃないですかね、
うんうん、
ね、
まあ、この辺りはね、うん、皆さんはどうでしょうかということで、またメールをいただければと思いますけどね、
は
い、まあ、それと和文コードのね、はい、この読み方とかね、いろいろありますね、はい、あと結構オーブンでも全く独自のものを言ってる
場合、ね、持ってきちゃう人いますね、うん、ありますよね、
ありますからね、うん、それがあるんですけど、一応は決まっていますので ね
一応はね、はい、アルファブラボーっていうのがちゃんとありますので ね、はいはい、そうですね、
この辺りを使っていただくと、
まあ、最低限アルファブラボーの次に、まあ、うん、アメリカとか国名言うとかね、そのぐらいじゃないかと思うんですけど ね、
うん、まあ、昔ね、無線の通信試験で、
はい、
この和文コードとオーブンコードをね使って、まあ、相和試験というかね、はい、それを通信術でやりましたよこれね。
あ、そうです。
その時にやっぱりアルファブラボーとかですね、朝日のイロハのイとかね、これをやりましたよちゃんとね。
あ、そうですか、
一応送信用の、まあ、試験文がありましてですね、うん、それをそのフォネティックスコードですか、これで言うんですよ、
はいはい、
だからそれも一生懸命やるので、うん、どんな文章かね全然記憶に残ってないんですけどね一生懸命読んで試験受けたことありましたね昔ね。
そうですね、
はい、懐かしいですね。
そうですね、
はい、
私が失敗したのも相当で、日本の2と言って日本の2で、後で試験官の方にもう一度2はなんだかよく読んどいてくださいね、教科書って言われました、
うん、結構ね、そうなんですね、通信術の試験でもその場でいろいろ言ってくれますからね、懐かしいですね、それもね、ありました。はいはい、
はい、アザタンさんありがとうございました、うん、ステッカー希望ということで、
はい、
お送りいたします。
早速お送りしたいと思います。
新青梅街道芝久保町 FB サウンド田梨、どうぞ。1班2班 FB サウンド田梨オープン、どうぞ。オープン10分。
548548誘導願います。
了解、548。新青梅街道北原交差点から花小金井4丁目方向に進行してください。田梨山中交差点を過ぎ、ケヤキ小学校信号を越えましたら、その先ゴルフ練習場隣となります。
548了解です。10分。
548 FB サウンド田梨、お店入り口左側のお客様駐車場で待ち合わせ、夏日様。なお本日丸名乗車願います。
了解しました。
はい、今日も最後までお付き合いありがとうございました、
今日はあの QRV のコーナーでモールスの、ね、お話がありました
けど、ありましたね、
普段あまり使わない言葉で、はい、まあ、文字でですかね、あの鍵のある家とかですね、はい、井戸の家っていうのがありまして、
それ日本語のあれにありますよね、
あります
ね、ありますね、
あんまほとんど使わない、休暇、これにも一応モールス部分割り当てられてまして、ね、
はい、いつまでやってんのよ、
これ一応は覚えてる、これ支給出なかったと思いますけど、
例えば「い」っていうのはよくウイスキーの「い」
そうなんですよね、日課、うん、ウイスキーだったら、はい、これになってます
ね、なってますね、
これが「とつう」と「こつう」、はい、でそれから鍵のある絵がですね「とつう」「つう」と、はい、この2つがありまして、これはほとんど使ったことがないので、これが出てくるとちょっとびっくりします、
びっくり、
はい、なかなかねこれはあの使う人いないと思いますけどね、たまに使っていただきたいですけどね、
ウイスキーの時はそれ使うんです
か、ね、これ使うといいですよ、
ね、いいですね、
まあ、あんまり立派したことはないと思いますけどね、そうですね、ぜひねこういう文字もあるよということでね、覚えていただければと、まあ、あのアットマークなんてもありましたから、ね、覚えてもね、
はい、
まあ、そんなのもあるんでね、まあ、あの現代にね合わせた内容ということでございますけどね、まあ、皆さんそういうわけでね、今日お話ししましたけどね、ぜひあの CW の方にも、ね、新しいモードも確かにありますからね、はい、ぜひ出ていただきたいなというふうに思います、ね、はい、
移動運用に最適、誰よりも早く天高くそびえ立つまっすぐ大将、
それではまた次回お送りしましょう、お送りしたのは JKYMIG 鈴木と
JK1PANN ドルドでした。
この番組は無線機と真空管オーディオを販売するウェブショップ FB サウンドたなしがお送りいたしました。
あなた無線なんかもうやめて、早く今夜もまっすぐ大将